続いて新約聖書ヨハネによる福音書12章20節から36節をお読みいたします。ヨハネによる福音書12章20節以下、新約聖書の192ページです。ヨハネによる福音書12章20節。さて祭りの時、礼拝するためにエルサレムに登ってきた人々の中に何人かのギリシア人がいた。彼らはガリラヤのベトサイダ出身のフィリポのもとへ来て、お願いです、イエスにお目にかかりたいのですと頼んだ。フィリポは行ってアンデレに話し、アンデレとフィリポは行ってイエスに話した。イエスはこうお答えになった。人の子が栄光を受ける時が来た。はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。私に仕えようとする者は私に従え、そうすれば私のいるところに私に仕える者もいることになる。私に仕える者がいれば父はその人を大切にしてくださる。今私は心騒ぐ。何と言おうか。父よ、私をこの時から救ってくださいと言おうか。しかし私はまさにこの時のために来たのだ。父よ、皆の栄光を表してください。すると天から声が聞こえた。私はすでに栄光を表した。再び栄光を表そう。そばにいた群衆はこれを聞いて、雷が鳴ったと言い、他の者たちは、天使がこの人に話しかけたのだと言った。イエスは答えて言われた。この声が聞こえたのは私のためではなく、あなた方のためだ。今こそこの世が裁かれるとき、今この世の支配者が追放される。私は地上から上げられるとき、すべての人を自分のもとへ引き寄せよう。イエスはご自分がどのような死を遂げるかを示そうとしてこう言われたのである。すると群衆は言葉を返した。私たちは律法によってメシアは永遠にいつもおられると聞いていました。それなのに人の子は挙げられなければならないとどうして言われるのですか。その人の子とは誰のことですか。イエスは言われた。光は今しばらくあなた方の間にある。暗闇に追いつかれないように光のあるうちに歩きなさい。暗闇の中を歩く者は自分がどこへ行くのかわからない。光の子となるために光のあるうちに光を信じなさい。共に信仰告白をいたします。お祈りいたします。主イエスキリストの下の御神様、あなたの皆を賛美いたします。私たちは今あなたに招かれ、受難節第五手術の礼拝を守っています。 このレントの時を歩む中、私たちはあなたの御目にかなう歩みを歩めているでしょうか。どうか私たちはあなたを知り、あなたに従うものとなさしめてください。この礼拝において御言葉を賜り、私たちを光の中に歩ませてください。そのためにも御言葉を取り継ぐこの口をあなたが清めてくださいますように。ただ主イエスキリストこそ指し示すよう聖霊を豊かにお与えください。世界では戦争がやみません。時の指導者たちは若者を戦場へ送り、子供を含む多くの人々が犠牲になっています。どうかこの罪深い私たち人間を憐れんでください。暴力、抑圧の中にいる人々をあなたが顧みてください。あなたが誠の平和をお与えくださいますように。そのためにも私たち、あなたの御心にかなうならば用いられますように願います。この礼拝においても様々な困難の中にある方々がおられることを覚えます。抑圧の中にいる者、病に伏しているもの、被災し困窮の中にいるもの、絶望の中にいるもの、その者たちにもあなたが共にいてくださって、あなたの救いの手が差し伸べられますように。様々な事情でこの礼拝に集うことがかなわない兄弟姉妹を覚えています。どうかその場においてもあなたが共にいてくださり、慰め、励まし、支え、導いてくださいますように。今日私たちと同じく礼拝を捧げている全国全世界の諸教会を覚えて祈ります。そのすべての礼拝において主イエスキリストの十字架のご栄光が指し示され、一人でも多くの者が喜びのうちに、平安のうちに、この新しい一週間をまたイースターへと歩むことができますように願います。この祈りを私たちの罪のために十字架にかかり復活し、ご栄光を示してくださった主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
レントの期間に入ってからだいぶ日が進み、イースターまでも2週間となりました。特にこのレントの期間、私たちは主の十字架を覚えて過ごしています。今日の聖書箇所の23節において、イエス様が人の子が栄光を受ける時が来たとおっしゃっていましたが、この人の子が栄光を受ける時というのはもちろんイエス様の十字架の出来事を指すわけです。28節には天から父なる神の声が聞こえたことが記されています。私はすでに栄光を表した、再び栄光を表そうと。神様はすでに栄光を表しておられた。ここでどこまでのことを想定して言われているのか、それはもしかしたら創造の時からかもしれません。天地創造から旧約聖書が示してくれる人の歴史、その中で神様はご自身の栄光を表しておられました。出エジプト、バビロン捕囚からの帰還、その他にも神様はさまざまな奇跡的な出来事を通して終始を私たちに示し、そのご栄光を表されてきたのではないでしょうか。まあ、今日の聖書箇所ではイエス様がなされてきた印のことがかもしれませんけれども、このヨハネによる福音書にはイエス様がなされた奇跡や印が今日の聖書箇所に至るまでに書かれています。そこでは受け入れる者、拒否する者、信じる者、信じない者、イエス様を憎む者、さまざまな人がいました。それだけれども、そのような人間だけれども、再びそのご栄光を表してくださるというのです。御一人子の十字架でです。21節に戻りますけれども、何人かのギリシア人がイエス様にお目にかかりたいとギリシャ語名を持つフィリポにお願いしていました。そのフィリポは同じくギリシャ語名を持つアンデルと共にイエス様にこのことを伝えます。ギリシア人がギリシャ名を持った弟子を通してイエス様へと至るのです。まあ、厳密にはここでイエス様と何人かのギリシャ人は会話していないので、まあ、ギリシャ人の精神だとか心だとか言った方がいいでしょうか。それがギリシア名を持った弟子たちを通してイエス様へと至った。ともかくもここでは 人の子の栄光はユダヤ人だけではなく、ギリシア人、いやもっと拡大解釈して、すべての人に及ぶものであるということが示されているのです。そのすべての人に及ぶ人の子の栄光とは、どのような仕方で現れるものかを24節以下でイエス様がお話しなさっています。はっきり言っておく。一粒の麦は地に落ちて死ななければ、一粒のままである。だが、死ねば多くの実を結ぶ。一粒の麦とはイエス様のこと、多くの実とは永遠の命のことでしょう。この一節は美しい響きがありますから、もしかしたら皆さん暗唱聖句にされている方もおられるかもしれません。イエス様の死による罪の、私たちの罪の贖いからの永遠の命がなる。続いて25節。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。自分の命を愛する者とありますが、自分の命に愛着する者、または自分の命に惚れ込む者なんて訳し方もできるそうです。ここで出てくる自分の命の命は、この、その後永遠の命出てきますけれども、その命とはまた少し意味合いが違うようです。元のギリシャ語の単語は違うものが使われています。自分の命という時の命は心だとか魂だとか、そのような表現に近しいものです。ですから言い換えると、自分の心に愛着するものはそれを失うとも言えるでしょう。自分の心に惚れ込むものはそれを失う、といったことも言える。一方、自分の命を憎むと記されているこの憎むもまた違ったニュアンスがありまして、なおざりにするとか軽んじるとも訳せるそうです。私などは憎むとなりますと、もう憎くて仕方がない、夜も眠れない、憎しみに心が支配されている、そのようなものを想像するのですが、皆様ですとどうでしょうか。まあ、私のような想像の仕方ですと、自分の命に愛着する、惚れ込む、そういった心がそれに固執しているようなものと同じ印象を受けてしまいます。それではいくら自分の命とはいえ、とても永遠の命につながるものとは思えないのですが、どうでしょうか。そうではなくて、自分の命を憎むとは、自分の命を軽んじる、つまりそれを最重要としないということ、自分の命、自分の心を最重要としない。そのような人が自身の心を保って永遠の命に至るのだ、ここで言われているのです。そこで自身の心を最重要としないと言っても、では、やはり何を最重要にするのかが大事になってきます。ちょっと横道にそれますけれども、私、明治学院高等学校に勤めていますが、その同僚にラテン語や古典ギリシャ語を専門的に学んだ先生がいまして、その人と話して会話の中で聞いたんですけれども、ローマ人はとても名誉を大事にしていたそうです。この聖書の時代のローマ人、戦争において他の兵士が全員殺されて一人だけ生き残ったなんてことがあると、とても不名誉なこととして取り扱われたようです。むしろ最後まで戦って玉砕するのが名誉なことなのだと。日本でもそのような考え方があるのではないかと思います。むしろどの国にも人にもそういった考えはあるのかもしれません。自身の名誉、誇り、地位、それらに執着し命を捨てるということも、25節で言われている自分の命を愛する者に過ぎません。そうではなくて、イエス様がここでおっしゃられている、この世で自分の命を憎む人とは、繰り返しになります。自分を第一としないもの、そして十字架で死なれるイエス様に従う、そのような人こそ永遠の命に至るのだということが、これで言われているのです。私たちキリスト者は、この礼拝において常にそれを願い、祈っています。今日も主の祈りを祈りました。御心がなりますようにと祈った。御心の天になるごと口にもなさせたまえ。私の価値観や心の思うところが 最重要なのではなく、神様の御心がなることこそが一番良いことなんだ。しかしそこでこう考えてしまう人もいるかもしれません。それは洗脳ではないか。自分の心は置いといて他のものに従うとは洗脳されていると同じことではないか。一部分をフォーカスしてそのように考えること自体おかしいのですけれども、カルト宗教が問題となっている昨今においてはそのような考え方につながりやすいのかもしれないと危惧しています。特に私、明治学院高等学校で、キリスト教にそんなに触れていない生徒たちに伝えるときに、なかなか言葉を選びます。なかなか難しいところがあります。実際にそれは洗脳ではないかと言ってくる人もいます。宗教を信じているなんてマインドコントロールされているだけではないか。もちろん私たちキリスト者は洗脳されているわけではありません。またちょっと横道にそれるんですけれども、最近息子のノア君、今上でギャーギャー騒いでるんですけれども、すいません、ドラえもんの同じ映画をこれでもかというほど見るんです。私もちっちゃい頃4、5歳、6歳頃にもう本当に同じドラえもんの映画を20回30回と見ていたらしいんですけれども、それよりもノア君はすごくてですね、1日に同じものを4回見たこともあるほどでして、実は今日の朝も見ていて、それはいいんですけれども、そのドラえもんのび太と空の理想郷という映画において、平和で苦しみがないユートピアを作ろうとしている人たちがいるんです。その話の映画なんですけれども、しかしその人たちの裏に一人の科学者がいて、その人が人の心を自分の意のままに操ろうとする悪者だったという話です。そのユートピアにおいては特別な光で人は操られ心が奪われてしまうというものでした。みんなロボットのようになって操られるから争いになりません。一見平和に見えます。のび太は最初その光によって操られたジャイアンやスネオを見て喜びます。とても優しくなって嫌なことをしない、暴力も振らない。ジャイアンとスネオもこのユートピアで光に当てられて素晴らしい人間になっている、喜ぶんですね。けれど、話が進むについて、ただ操られているだけだ、心を奪われているだけだと分かって、他のドラえもんだとかその映画に登場する人物たちと協力して、助け出すということになります。またもう一つちょっと余談話したいんですけれども、しかし実際のところそのジャイアンの暴力は大問題ですね。ジャイアンはその映画の中でものび太をボコボコにしているんです。2023年発表の映画なのですけれども、あれでクレームがとか来ないのかな、ドラえもんの映画だから許されるのかななんて思うほどでした。それをノア君が真似して私や妻をポコポコ叩いたりするんです。よくないですよね。それはともかくも、ユートピアで心を奪われ、その背後に科学者によって人の心を操られ、イエス様に従う、父なる神の御心に従うとは、そのような心をなくして操り人形になることではもちろんありません。実際イエス様も今日の聖書箇所で27節でこうおっしゃっています。今私は心騒ぐ、何と言おうか父よ、私をこの時から救ってくださいと言おうか。イエス様だって心騒いだのです。何もかも分かっていて何の苦しみもない、心なんてそこにない、ただただ父なる神に従いますといった話ではないのです。神に従うということは心がなくなるわけではない、何も考えなくなるということではない。苦しんで悲しんで父よ私をこの時から救ってくださいと言いたいほどのことも時のこともあるでしょう。けれどその中で神の御心がなることを願うのがキリスト者であります。その御心は27節の後半、イエス様の言葉、しかし私はまさにこの時のために来たのだ、十字架にかけられて死ぬ、そして復活する、そのためにイエス様は人としてこの世に下られたのでした。続いて28節でイエス様は、 父よ、皆の栄光を表してください、とおっしゃいました。その願いを、祈りを、神は聞いていてくださいます。28節続き、すると天から声が聞こえた。私はすでに栄光を表した。再び栄光を表そう。神は、あえて黙されるときもありますが、もちろん答えてもくださいます。30節でイエス様は言われました。この声が聞こえたのは、私のためではなく、あなた方のためだ。あなた方のため、この話を聞いている群衆のためのためでした。けれど、その神からの答えをなかなか理解できないのが人間なのかもしれません。イエス様と一緒にいた群衆は、天からの声を雷が鳴っているだとか、天使が話しかけた、などと言っていました。群衆はさらに、イエス様がご自分がどのような死を遂げるのか示そうとして、32節を お語りくださったにもかかわらず、それに対して群衆は反発します。メシアは永遠にいつも一緒にいてくれる、地上から上げられるなんてことはないはずだ。つまり、天に行くなんてこと、そんなことは聞かされてない、言うんです。ここには、当時のファリサイ派のもとにある人たち特有の民族的なメシア思想があると言われます。後期ユダヤ教の教義には苦難のメシアも天に上げられたメシアも存在しないとも言われます。もちろん旧約聖書には書いています。そしてイエス様がおっしゃっている人の子とは誰なのかわからない。イエス様がおっしゃっている人の子とはイエス様ご自身のことですが、それを群衆は分からないようです。認識できない。群衆たちはイエス様の言葉を受け入れることをできず、信じることもできませんでした。イエス様のためではなく、あなた方群衆のために印が与えられているのにもかかわらずです。永遠の命に至る道、イエス様に仕え、父なる神に大切にされる道を示され、印も与えられたのに、信じませんでした。主イエスの十字架の福音が人には聞こえない、また人の子は天に上げられることはない、主イエスの十字架の福音とは別の福音を求める、そのようなことがここで起こっています。現代の福音を聞かない人々もそうです。あなた方のためだと神の言葉が語りかけられているのに聞こうとしません。福音を信じようとしません。私たちは今日の聖書箇所のように、まるで雷が鳴っているようにだとか、天使が話しかけているかのように、神の言葉を直接聞くことはないかもしれません。しかしここで礼拝が行われ、聖書を読み神の言葉を聞いています。洗礼の奇跡も見ました。まさか自分が主イエスを信じることになるなんて、十字架による罪のあがない、そして永遠の命、そのような途方もない事柄を信じる信仰を与えられて、回収の前でその信仰を告白し、洗礼を受けました。そのようなことになるので、まさに奇跡のようなことが起こっているんです。私たち洗礼を受けるっていうこと、受けているってこと。自分の時だけではもちろんない、洗礼者が与えられるたびに、そのような奇跡を私たちは目の当たりにしているのです。また、罪のあがない永遠の命の約束に感謝して預かる聖餐式。私たちはとんでもない恵みを奇跡としか言いようがない、奇跡としか言いようがないことからを与えられている。印を与えられているんです。それはやはりイエス様がおっしゃるように、あなた方のため、つまり私たちのためなのであります。聞いていない、受け入れない、聞こえないふりをする、そのように私たちは振る舞うべきではありません。36節、イエス様はまた、光の子となるために、光のあるうちに光を信じなさいとおっしゃいます。神の栄光に預かるのかどうなのか、今問われています。それとも他の福音についていくのか。ロシアでは、ウクライナを力づくで言うことを聞かせるのが一番良いことだと戦争を始めました。ウクライナはその横暴なロシアを撃退することが素晴らしいこととして、 大統領からの命令でたくさんの若者が兵士として戦っています。パレスチナではハマスがこれが神の正義だとテロ行為を行い続け、一般人、子供含めたくさんの人質を捕らえています。イスラエルはハマスへの報復はもちろん、たくさんの一般人を子供を含め殺しています。これらの国や組織にはそれぞれ指導者がいます。一部の指導者に至ってはぬくぬくと暴利を貪っています。もちろん上から目線で全てを断罪することはできないんですけれども、それにしてもイスラエル、ウクライナも含め、その指導者たちが命じていることとは何でしょうか。何度も申しますが、ウクライナの人々はけしからん、あの大統領はけしからんだとか、イスラエルの人々はけしからんだとか、そういうことを言いたいわけではありません。言っているわけではありません。私が知っているそれぞれの事情だって、少しインターネットで調べてニュースで聞いて、歴史の教科書にちょっと載っている程度のもの、そのようなものが、そんないろいろと知ったかうっていうことはできません。だからそれぞれの指導者たちだっていろいろな状況、事情、歴史があって、その人なりの務めを果たしているのかもしれません。けれどもその指導者が命令していること、行っていることは人を殺すことであり、若者を戦地に送ることであり、子供が犠牲になる事柄なんです。世界だけではない、もちろんこの日本でも様々な偽物の嘘の良き知らせがあります。甘い言葉を使って騙してくる者たちがいます。いや、時に甘いだけではなく、とても良い知らせとは思えないきつい言葉、暴力的な言葉で従わせてくる者たちもいます。部下や下っ端を使い捨てる詐欺集団、そもそも詐欺を働いて、悪徳業者、悪徳政治家、ブラック企業、カルト団体。最近お坊さんが騙されて詐欺にあってお寺が乗っ取られたなんてニュースを見ました。由緒ある寺の住職だそうですが、運営が行き詰まり、それを打開しようと事業を始めて失敗したそうです。そこで助けてくれる人が現れて、その人を信用して頼ったら、その人は詐欺師のようなものでいろいろと利権を奪われてしまった。けれどその大変なことになっているし、なってしまっている状況で、また別の助けてくれる人が現れたと思ってすがったら、その人も詐欺師だった。仏の教えに頼るはずのお坊さんがです。他のものに頼ってまんまと繰り返し騙された。まあ、人のことは言えないかもしれません。笑い話でありますが、しかし牧師でもそのようなことあるかもしれません。いや、実際あったことでしょう。私も他の人のことをこれ見ようがしに言うことはできないかもしれません。私たちはどのような福音に頼るのか、どのような良き知らせを聞いたのか、どのような栄光を求めるべきなのか。私たちはこのレントの時、十字架にかけられて無残に地獄にまみれて殺された主イエス・キリストを見上げています。それは人が考える華々しい栄光とは全くかけ離れているものです。人が求める栄光名誉とは全く違います。私たちはこのレントの時、私たちの救いのために殴られ罵倒され、恥辱にまみれて無残にも十字架にかけられて苦しめられて殺された主イエス・キリストを見上げています。私たちが信じ付き従う主は、王は、指導者は、主イエス・キリストは、決して人を殺すことを、人を盗むことを教え命令するような方ではありません。ご自身がどんなに苦しまれても、人から不名誉なことを着せられようと、私たちの救いのために神のご栄光を受けられた方です。イエス様はおっしゃいました。光は今しばらくあなた方の間にある。暗闇に追いつかれないように光のあるうちに歩きなさい。私たちは精一杯真面目に信仰のうちに生きているつもりでも、思うように成果が上がらないことがあります。いや、そればかりだと思われる方もいらっしゃるでしょう。自分は本当にこれで良いのか、マスター教会の運営はこれで本当に良いのか、こんな人生でいいのか、こんな教会でいいのか思わされることもあるかもしれない。なぜ神様は新しい人たちを大勢教会を送ってくださらないのか、私たちは松沢教会が悪いのか、背負いきれない重荷の中耐えきれなくなって ひざまずいてしまいます。しかしそんな時に私たちは慰められるのです。私たちが歩いている苦難の道こそイエス様が歩んでくださった道、十字架へと続く道なのだ。苦しみの多い、報いの少ない道は十字架へと続く道であって、しかし実は栄光へと続く道なんだ。聖書特有の逆説です。苦難、失敗、挫折、時に濡れ衣の罵倒、叫び、無理解、しかしその辛い出来事こそが迷わずに神の国へと導いてくれる道しるべなのだ。私たちはやがて闇に閉ざされる時が来ます。考えられない、想像できないほどの絶望、そして死。私たちも地にまかれた種です。地にまかれた種だから土に埋もれ、朽ち果ててしまったかのように見えます。それでも構いません。その私たちを、この私を栄光に輝く主イエスが御手の光のうちに包んでくださる。今、いや今包んでくださっている。十字架の出来事の栄光のうちに私たちを永遠の命へと至らせてくださるのが、私たちが従うべきお方、主イエスキリストであります。そのお方のご栄光の中で私たちは永遠の命を生きるのです。いや、すでに生かされているのです。私たちは主のご栄光の交わりの中にすでに入れられています。その印をこの礼拝で、キリストなる教会の、キリストの体なる教会の交わりでいただいているのです。共に祈りましょう。天に増します、私たちの父なる御神様、皆を賛美いたします。今日もこの礼拝において御言葉をに聞き、祈る時をお与えくださり感謝いたします。私たちこれからも共に礼拝を守り、あなたの御言葉に聞き、あなたに従うものとなさしめてください。諸事情で、特に体の問題でこの礼拝に集わない兄弟姉妹もいますが、しかしその兄弟姉妹もこのあなたの教会である松田教会の交わりにある、交わりが与えられていることを感謝いたします。どうかこの今行われている礼拝もその兄弟姉妹が覚えて慰められますように、励まされますように。どうかこの連統の時、たとえどのような試練に遭おうとも、私たちを主のご栄光の地にとどまらせてください。北先生が突然の仕方でこの松田教会を去る、そのこともありました。一体どうなってしまうのか心騒がした者も多くいると思います。しかしそれでももちろんあなたは見捨てたまわず、4月からまた新しい牧師をこの松田教会へお与えくださいます。どうかその牧師とともに、またあなたのご栄光のうちに歩む松田教会となさしめてください。ただただ主イエスキリストの十字架を指し示し、この世を歩み切る教会でありますように、私たち一人一人でありますように切に願い祈り求めます。この祈りを私たちの救い主主イエスキリストの名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。